はい、ということで、はい、ここからはインディーズナイトアフタートークのコーナーでございます。初めて言ってみました、そんなこと。
あ、そうなんだ。
毎回題名がねえなって思ってたんで今日はつけてみました。はい、
はい、
いや、いかがでしたか実際。まあ、さっき感想ちょこっとね言っていただいたんですけど、まあ、はい、リアルなところだったのかなとは思って、まあ本当初めましてで、
うん、
まあね、自分の番組をお持ちで、なおかつアイドル活動されてて、
はい、
知らぬ見知らぬおっさんの番組にいきなり出る、ね、それもなんかサラリーマンのおっさんのトーク番組出ちゃったみたいなね。そんななんか、まあ、建前トークではなく本音の感想みたいなコーナーで、いかがでしょうかっていうところで。
いや、なんかそうなんですよ、あのプロデューサーにね、あの出ないって言われて、なんかそう結構好奇心で、面白そうと思ってね、私でよければっていうことで、あのゲストに出るってことが決まったんですけど、はい、でも結構なんかいざね、私結構出るってなって、私結構人見知りだと思うんで、
はいはいはい、
なんか結構そこで結構緊張してそわそわしてたんですけど、はい、でもさすがね、あのトークがうまいので、あのスムーズなあのトークで、あっという間の楽しい時間でありましたっていうのが本音の感想でございます。本当に
全然緊張してるようには見えなかったですけど、
本当ですか？
なんか離れしてるなって感じで、いやいやいや、
そうですか、嬉しい。
やりやすいなと思って、喋りやすい。まあ、あの NG トークがね、うん、ないって書いてあったのが、うんうん、まあ、一つのタガが外れたっていうか、あ、なんとなく、じゃあどんな言い回しをしてっても大丈夫なのかなっていう。
そうですね、
やっぱり触れちゃいけないっていうのがあるとね、どうしても選ぶ選択肢が1個減るんで、うんうんうん、
あ、
ま
あ、
そういう意味ではやりやすかったかなっていうのが本音ですね、うんうんうん、僕も確かに。
そう、なんか NG トーク、そのね、事前のなんかそのシートみたいのがあって、はいはいはい、でなんか NG ありますかって書いてあって、まあなんかた NG、まあ、強いて言えばないけど、でも特に言えるべきことでもないこともあるかもしれないけど、まあそれはその場で、うん、あ、それは秘密とか言えばいいかなと思って、うんっていう感じで、でもちゃん、まあ、ね、こういうなアンサーシートみたいのがしっかりあって、ちゃんとしてるなって思ってました。
ええ、自分の番組あるでしょ。
いや、ない。
作ろう。
作ろうって思いました。
それは作ろう、あると楽よ、本当に。
そう、たまにゲスト呼ぶんでちょっと作ろうと思いました。
あると楽
いいですね、これね、
うん、すごくあの事前情報が結構
もらえるんで、うん、欲しい欲しい。そうです
ね、じゃあまあね、アフタートークらしい暴露でいくと、僕にシートが来たのは昨日の夜でしたっていう、う
ん、ああそうなんですよ、あ、申し訳ない。
なので僕は全くこれを見ないで今日本番中に見ながら喋ってるっていうね、
大変申し訳ない。
なかなか面白い、なんだろう、サプライズをいただいて。でもね、これもラジオの面白さだと思うの。結構台本ありきじゃないからやっぱ面白いなと思って、うん、なんかそれが
生感ですね、
はい、なんとなくいろんなことができて面白い。まあでもね、ラジオやってるっていう情報があったんで、
うんうんうん、
なんとかなるんじゃないしか思ってなかったっていうね。大丈夫じゃないかな、なんだったらもうオープントークでいいんじゃないみたいなぐらいだったんで。
いや、でもそう、親見さんはなんか生の番組もやってるですよね、別でね。
そうですね、作曲ですけど、
そうそうそう、うんうん、
やってます。
そうそう、で生でも喋れる人だって聞いてたんで、もうなんかこう胸を借りようと思って。
いや、全然喋れないですよ。
いやいやいや、
もう向こうは向こうで地獄絵図ですからね、毎回毎回本当大変なんですよ、向こうも。こっちの方が僕は全然やりやすい。
あ、そうなんですか。
うん、なんもうなんだろうな、もう8年続いて9年続いてるんで。
あ、そんな長いですね。
型があるので、
うん、
その型にはまったものをこなしていくって言い方変だけど、そこに自分の色をつけていくっていう感じなの で、ね、やりやすいかなと思う。
ある程度のね、進行のあれがつかめてるっていう、
あの配信ライブに近い感じで喋りやすいっていうのかな、
うんうんうん、
こっちの方が、うんうんう
ん、あ、うん、素の感じでね。
そう、生放送はねやっぱそうもいかないところがある部分もあって、
うんうんうん、
そういう意味ではこっちの方がやりやすいかなっていう、うんうんうん、嫌いとか好きとかじゃないんだけど、
うんうんうん、
自分的にどっちがやりやすいかって言われると、うん、でも生放送の方が経験は長いんだけどね、結局。
あ、そうなんです。あ、そっか、そうなんですね。
もともと2年やってて、うん、それから2回終わってまた始まったって感じなんで、
うんうんうん、あ、そうなんですね。
はい、じゃああれですか、生放送も来ちゃいます？
あ、ぜひぜひタイミングが合えば、ね、マジで出たいですよ。
じゃあそれはまたプロデューサー通していろいろ相談させてください。まあ、逆に僕はプロデューサー来ても面白いかなと思って
ますけど、ね、あ、それ面白そうだな。ちょっと表に引っ張り出してきて、はい、って言い方あれだけど、なんか私なんか結構自分 の、まあ、ラジオで一人で喋ってるとそんな気にならないけど、人と喋ってる時になんか後からあ、なんかあの返し違ったかなみたいな、結構自己嫌悪するタイプなんですけど、大丈夫でした？
あ、全然良かったと思いますよ。なんか、なんだ、僕基本的にプロデューサーがノーっていうものを出してないものはありなんだなと思って聞いてるんで、
よかったよかったよかった、
全然、はい、
そう、なんか多分アイドル来るぞって思ってたら、なんかそんなアイドルっぽいタイプじゃないから、
いや、そんなことはないと思うんですけどね。見た目も可愛らしいしね、全然声もアイドルっぽい声で喋っていただきましたし、まあ、強いて傷ついたって言えば、一番最初の写真撮影でクマって言われたことぐらいですかね。
いや、はい、違うんですよ、あのね、
ちょっとおじさん的にはね、ガラスのハートだったんで、ちょっとあの引きこもろうかなって思ったぐらい。
いや、ちょっと聞いてくださいよ、あのね、あの今日ね、着ていらっしゃる服にフードにね、お耳がついてるんですけど、はい、猫耳にしてちょっと丸いんですよ、フォルムが。上の方が丸い、ぴょこんって、あのピョンってなって、尖ってないんですよ。
ちゃんとあれですよ、でもちゃんと猫顔、
え、丸いですよね、
猫顔ちゃんとあるのみたいなね。
え、顔はだってディフォルメだから、こういう可愛いクマもいるかもしれないから、ね、しかもそこはちょっと許してほしい、
ね、お魚くださいとか書いてあるけどね。もうへこむわと思って、ね、体型でクマ言われたっつってね、ちょっとなかなか寂しかった。
違うんですよ。
そう、アイドルにディスられたみたいな。
やばいやばいやばい、やらかしてるやらかしてる。
そういうのも面白かったなっていうね。はい、なかなかそういじられることもないので、
いじったつもりはないですから、ないけどね。
なんかいじったとかじゃなくて、うん、オープニングトークの前にそういう会話をすることがあんまり、
和んだっていう意味でね。
そうそう、写真もね、いつもアフタートークの後なんですもんね。だからなかなかこういう体験もないので面白かったなと思って。
ならよかったです。うん、
そうそう。まあ、さっきね、トーク中の休み時間に言ったんですけど、人の番組に出ることがあんまりないので、うん、逆になんかこういう感想を聞いてると、ああ、人の番組出るってそんな感じなんだみたいな、
うんうんうんうん、
いつも感想聞く側になっちゃうんで、うんうんうん、面白いなと思って、うんうん、
あ、
僕もそのうちなんか違った活動をして、
うん、
ゲストに呼んでもらえるように頑張ろうみたいなね、ことをそーっと思ってます。
でも面白いなって、なんか最近自分の番組結構一人でやる回ばっか続いちゃってたんですけど、うん、やっぱ人とのトークだと一人じゃ出てこない引き出しが、こう話が広がっていくから面白いなって思います。本当、
何ヶ月かに一遍とかゲスト入れたら面白いかもしれない
です、うん、そうですね、たまに呼ぼうって思って、うん、ちゃんとアンサーシート作ります。ちょっと
作ってくれますよ。
あ、ちょっとお願いして作っていただいて、
このまま使うって言ってもありますよ。
コピペさせていただいて、
はい、まあ、まあそんなこともね、
はい、
言いながら、まあ、せっかくのアフタートークなんで、うん、まあ、もったいないんでね、最後にもう一度告知なんかも改めてしていただいた方がいいかななんて思うんで、
は
い、じゃあここはね、
はい、
もうアイドルとして、
はい、
アイドル声でいきますか。さっきと違ったアイドル声でいきましょう。せっかくなんでね、アフタートークだぞっていう。
よっしゃ、はいはい、月岡司です。突然誰みたいな、別の人入ってきたみたいになってる気がする。
憑依中でございます。ただいま、
そうそう、憑依入ります。
憑依中でございます。
ああ、憑依入ります。はい、月岡司です。告知をさせてください。7月の21日日曜日、シアターサキという会場でね、月岡司ソロアイドル活動3周年の記念ミニワンマンライブを開催いたします。ぜひね、会場に足を運んでいただけたら大変嬉しいです。そして7月の6日、週末ですね、土曜日、新宿レニーという大きめの会場で TIFF2024 全国選抜セカンドチャレンジライブというね、大きい、ライブがあります。会場的にも大きい会場だし、配信でね、生配信でショールームでライブが高画質で見れちゃいますのでね、ぜひね、ちょっとアイドルライブっていうものにあんまり馴染みがないリスナーさんも多いんじゃないかなとは思うんですけどね、気になっていただけた方はね、ぜひね、月岡司のパフォーマンスの様子を見ていただけたらと思います。他にはね、YouTube でもライブ映像、ちょっと自分で撮った定点映像とかがメインなんで、あんま画質良くないけど、まあ、定点映像のライブ映像とかもあるし、楽曲も、各種音楽サイトでサブスク配信とかもされてる曲もたくさんありますので、ぜひ月岡司で、検索していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、てなことで今日はね、突然の親便さんのラジオを出していただいて本当にありがとうございました。
ね、あ、今憑依終わりました。
あ、終わりました。あ、終わりました。あの、うん、スッと
スッと憑依がね、終わりました。
しれっと解きました。
3周年のこれライブ会場っていうのはどこにあるの？東京。
東京の、はい、なんかね、東武東上線の駅なんですけど、
まあ、何区とか最寄り駅とかなんかあれば最後に教えていただけると、はい、みんなどこってなると思うんで。
そうだよね。
まあ、詳しいことは多分 X 等で載ってるとは思うんですけど、まあ、せっかくのアフタートークなんで。
そうですね。そう、私もね、まだ行ったことがない会場なんですよね。板橋シアター先、
あ、板橋区、
そう、板橋大山という町にある感じで、
板橋大山、
はい、
最寄り駅は、
最寄り駅が東武東上線大山駅
だそうです。
でもしくは都営三田線の板橋区役所前駅から、どちらも徒歩、5分前後っていう感じですね。
はい、はい、ということで皆さんね、よかったら、うん、
はい、ちょっとね、
ちなみに何時からですか？
あ、ちょっとね、時間がね、まだね、確定してないんですけどね、
なんとなく夕方、
なんとなく
夜、夕方から夜
と、まあ、15時前後ぐらいかな、昼過ぎぐらい、
あ、昼間から
、昼過ぎくらいに、なるほど、昼間の時間帯でやります。
なるほど、
はい、
もしね、日曜日なんでね、行ける方、はい、ぜひぜひ行ってみてください。
ね、詳細はちょっと決まり次第ね、SNS とかで、はい、こう追って発表しますので、
いろんな応援のアイドルがいるかもしれませんし、うん、ね、もしかしたら今喋ってるおっさんがしらっといるかもしれないし、
お待ちしております。
日曜日か、きっと休日出勤な気がする。はい、ということで、まあ、本日もね、アフタートークもいろいろお付き合いいただきましてありがとうございました。ね、本日のゲストは月岡司さんでしたということで、アフタートークの方を締めていきたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。